私たちの教会は一日一章ずつ聖書を読んでいくプログラムがありまして、年末に、聖書の一番最後の黙示録が終わりまして、創世記という聖書の一番最初に戻りました。そして今日がその五章になるわけですね。そういうことで今日は五章をご一緒に読むことになっております。でこの五章はアダムの歴史の記録であるというふうにこう始まるわけですけども、今読まれてですね、随分変わった歴史だなと思われたと思いますね。普通は歴史といえばですね、どこで生まれたとか、どこの小学校へ行ったとかね、まあ普通はそういうことだと思うんです。それが私の歴史というふうに言うんですけども、アダムはですね930年も生きたというふうにこう五節に書いてある割には、生まれた子供の名前はたった一人、セツだけです。それからですね、そのセツを産んだ時の年齢、それからその後生きた年数、それから合計930年、これだけです。そして最後はこうして彼は死んだって、これで終わりです。これが930年間の生涯を編集した言葉になるわけですね。この後ですね、五章はずーっとノアの名前が登場するまで、何人もの人たちの、この同じ形で、歴史が、続けられていくわけですね。まあ随分アダムも930年長いなと思われるかもしれませんが、彼が一番長いんじゃないんです。ギネスはですね、この後出てくるメトシェラという人が969年、まあ、この辺競ってるんですけども、私の知る限りではこの969年がギネスじゃないかなと思うんですね。ですからなんとなくだんだん人間の寿命が短くなっていくように書かれているというふうに言う人もいるんですけども、そういうわけでもないんです。驚くほど長い生涯をですね、こんな風にこう凝縮して表現する。じゃあ私たちも自分の生涯をですね、そういう風に表現するとしたらどうなるんだろう。もう本当に何にもないですよね。何もないっていうわけでもないですけれども、それだけと思うかもしれません。で、この中でアダムに限らずですね、読んでいくと、何々を産んで何年生きて、何々を産んで何年生きて、ああ、じゃあ子供を産んで、そしてそれを育てていくことが、この古代の社会では大きな、価値あることとされてたのかなと思われるかもしれませんけれども、そうでもないんです。それだったらですね、子供の名前全部あげればいいんですけれども、挙げられている子供は一人だけなんです。後の子供たちは歴史の中に名前が登場しないわけですね。これもですね、まあ大体長男のような人たちが出てくるんですけども、セツに関してはそうじゃないんです。三男です。でもこの子供が生まれて、そしてその子供を産んでからというこの一つの人生の区切りをですね、その子供が生まれたというところで区切って、そこからまた次の人生が始まるような書き方ですよね。一体これってどういう意味があるんだろうな。そのことを考えさせる一つのヒントはですね、3節にあると思うんです。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けたという、これは3節ですけれども、これはですね、アダムとセツがよく似ているという意味ではないですよ。それは聖書の言い方はちょっと違うんです。彼に似た彼の形通りの子供の意味というものが、この今日はですね、五章のとっても大切な意味になります。 私も小さい頃はですね、私が小さい頃じゃなくて、子供が小さい頃に長男と一緒に、東京にいた時に電車乗ってるとですね、前にいるですね、夫人が笑うんですよね。クスクスクスクなんか、喋り合ってなんか、クスクス笑ってるわけです。年配の人がですね。で、聞こえてくるわけです。よく似てるわね、とか言ってね。今はそんな全然似てないと思うんですが、ちっちゃい子はよく似てたらしいですね。でもそういう風な形を指してるんじゃないんです、これは。で、それはですね、実は節を生んだ時は130歳です。アダム130歳にして節を生むんですけども、この前に節はとっても苦しい出来事を2つ経験してるんです。で、一つ、まあ、これはですね、まあ、創世記の1章じゃなくて、3章と4章に出てくるお話ですので、大変有名な話です。一つは3章。アダムと、そして奥さんのエヴァが、エデンの園から出なければならなくなったという話です。で、実は、先ほどのこの節が形通りの子供を産んだというのと、とても、関係なる言葉はアダムにも使われておりまして、五章の一節でもですね、神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。つまり、アダムも神様に似せて作ってもらったって。でも別に神様にですね、アダムみたいな顔があったわけじゃないんです。で、これをですね、時々神の形とかいう言葉で表すんですけども、神様に似せて作られたということはどういうことかというと、エデンの園でとっても楽しく生活できるということをですね、神の形というふうに言うんです。だから、アダムとエバは最初はエデンの園というところで本当に楽しかったんです。仕事をすればするほど、ちょびっと耕すとですね、ものすごくいっぱいいろんな収穫物が出るわけです。もう本当に毎日が楽しかったわけです。そういうふうに神様が作ってくださった場所で生きがいを持って楽しく生きるというふうにデザインされるというのが、神様に似せて作られたという意味なんですけれども、アダムはエバと一緒にですね、それを捨ててしまったわけです。その途端にエデンの園はですね、恐ろしい場所になってしまった。もうこんな怖い場所にいられない。つまり神様と一緒にいるのがもう怖くて怖くてたまらない場所になってしまったんです。それで彼らは3章にありますけれども、エデンの園を出なければいけなかったということです。それがまず彼が人生の中で経験したとっても辛い一つのことです。あの頃は良かったなと思うようなことがあるわけです。そして次に彼が経験したことは、4章に出てくるんですけども、その後、彼にはお二人の男の子が生まれます。カインとアベルという兄弟ですね。ところが、お兄ちゃんのカインは弟のアベルをですね、大変こう、妬みまして、ある日、アベルを野原に誘い込んで、おそらくですね、大きな石かなんかで、彼の頭を一撃で殴って、その頭を破壊するようにして、即死させていくわけですね。おびただしい血がその地面に吸い込まれていったという表現があります。エデンの園で聖書に記録されている一番最初の出来事は、自分の子供が兄弟を殺すという出来事です。これが人間の歴史の一番スタートなんですね。そして親としてこのことを経験したというのが、人間の親としてのスタートだったんです。そのむごたらしい悲劇から中で130歳にしてアダムは節を生む 。これが4章の最後の方に出てくる言葉です。この2つの出来事は、このアダムが節を生むまでに大変大きな経験だったと思いますね。ですからこの節をアダムがどんな風に育ったのか、それはもちろん分かりませんけれども、カインとアベルのあの出来事、そして自分たちが楽園から追い出されてしまった出来事をですね、考えないで節を育てるということはなかったと思いますね。で、実は、この節が大きくなって、そしてですね、今日読んでいただいた中にも出てくるんですけども、この自分の子供の節が105年目に、アダムから見れば孫のエノシュが生まれるわけです。105年、気の長いような話かもしれませんけれども、おそらくですね、単純に計算すればアダム235歳の時に孫のエノシュを抱くわけです。そしてですね、注目すべきことはここにあるんです。4章の一番最後のところに26節に、節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。極めて大切な言葉です。ここの祈るという言葉は、普通使われる祈るというヘブル語ではないんです。叫ぶとか人の名前を呼ぶとかいう非常に一般的な言葉が使われているのを、伝統的にここは祈るというふうに訳しているんです。で、私はそれでいいと思います。主の御名によって叫ぶ、主の御名によって呼ぶ、これは祈るということと同じです。最も祈りというものをよく表している言葉だと思うんですね。つまりアダムが節に伝えたこと、そしてその節が彼の形通りの、彼にいた彼の形通りの子を産んだという意味は、この孫のエノシュによってなされたこの出来事によくよってわかる。つまりですね、カインの殺人からおよそ100年経って、アダムは節に向かって、節に対して、そしてその孫に向かって、人は神様に向かって生きていかなければならないんだということを、こんこんとずっと教え続けてきた。節は100年以上このアダムお父さんからそのことを教え続けられていき、そしてエノシの時に祈るということ、これがおそらくですね、そのたくさんの人たちと一緒に祈るという意味だったと思うんです。一族を挙げてみんなで祈るということをおそらくこう始めたのがこの時だったと思うんです。アダムの孫は人々がみんなで一緒になって祈っていくという、人類にとって新しい歴史を切り開いた人だったわけです。これがアダム通りの、アダム説をですね、彼の型通りの、彼に似た子供という意味、アダムの願いをというかですね、あの我が子を殺人者になっていく、そういう経験をした親だからこそ、人間の心の中にある恐ろしくて真っ暗な心の部分というものを、なんとか光を人間は得なければならないんだという、それがですね、アダムの100年かけて節に、そしてエノシュへと育ててきた一つのテーマだったと思うんです。孫の命と祈るときに、どれほどの喜びを アダムは味わったことかなと思うんですね。そういうふうにして見るならば、この後の系図は非常にそういう意味でははっきりしているわけです。エノシの子供のケナンというのが生まれたのが、今日8節までしか読んでいませんけど、同じことが続いていくわけです。9節では、エノシは90年生きてケナンを産んだ、つまりアダム325歳にしてひ孫を見るわけです。そういうふうに考えればですね、その後マハルラエル、エレデ、エノク、メトシラ、レメクというふうにですね、続いていく子供たち、いいですか、ちょっとこのパワーポイント出してくれるかな。単純に計算していきますと、この聖書の通りにこう計算していきますと、実は一番最後のレメクこうずまでですね、アダムは生きていることになるんです。レメクが生まれた時が、これちょっと矢印が変わってしまってるんですけども、レメクが生まれた時がアダムは874歳、そしてアダムが930歳で死んだ時というのが、レメク、ノアのお父さんになるんですけども、56歳の時になります。つまり言いたいことは、アダムはノアを抱くことはなかったんです。つまりこの5章のアダムの歴史の記録であるというのは、アダムの生涯がずーっとレメクまで続いてきたということを数字上はたどることができる。そして6章に入ると、今度はノアの歴史というふうに始まるんです。つまりこの5章に出てくる人々の中に常にアダムがそばにいたということになりますね。アダムは彼と共に祈る人々をいつも生み出し続けていく。それを彼は節以来800年の生涯の生きがいにしてきたんじゃないかと思うんです。節から800年、彼は自分の孫のひ孫のずっと生まれてくる子供たちに、そしてその親たちに一緒に祈り続けていくことを教え続けてきた。自分はあのエデンの園を出てきた人間だ。そしてカインがアベルを殺した親として、このことを除いて伝えるべきことを他にない。そしてですね、このあとアダムが死んでから120年ぐらい経って、実はレメクはノアを産むんです。そしてその時に言ったレメクの言葉は、実はアダムの生涯を集約しているような言葉です。5章のですね、28節からちょっと読みます。5章の28節レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けて言った。主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。ここにですね、この地を呪われたゆえにという言葉があります。祈り続けていく、祈る人たちを生み出していくという、このアダムの生涯の800年というものは、優しいものではなかったという思うんです。お祈りをするような、そんなの簡単じゃないかと思われるかもしれませんけれども、そうではなかった。アダムがどうしてそんなことに生涯をかけなきゃいけなかったのか。それは、 呪われた場所で生きていかなきゃいけなかったからなんです。これはアダムとエヴァがですね、楽園を追い出されるときに言われた言葉から、ことから始まるわけです。創世記の3章の17節にですね、また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはあなたは土に帰る。生きる場所が呪われた。この後もこの呪いという言葉続くんですけども、それはこの後ずっとアダム一族を離れることのなかった言葉だったと思うんです。土地は呪われた。アダムはそのことを常にこう800年間、まあもっとですね、長い間自分があそこの楽園を神様から言いつけを守らずに出て行ってしまったために土地は呪われた。その土地を呪われてしまったその責めというものを彼はずっと背負いながら生きてきたんじゃないか。それは非常に過酷な人生だったと思います。それは自分の失敗であったり、いろいろなことを責められたりしながら生きていくということが私たちの中には常にあります。どんな風に子育てをしたって、そういうことが一つや二つはあると思います。何をしたって何か人から責められたりする、自分が何かこうずっと責められるようなことを背負わなければならないようなことというのがあるかもしれません。アダムはその重さをずっと背負い込みながら生きてきた人だと思うんですね。そして子供たちが、その一族が、その自分の招いた呪いによってどれほど苦しい人生を歩んでいくのかというのを見続けていく人です。それはここに書いてあるように労働の苦しさです。地面に染み込んでるような、もう呪いとしか言いようのない、どうすることもできないような過酷な自然、そして一生懸命やってもうまくいかないこと、どんなにやっても実らないこと、そういうものにずっとこの一族は1000年近くの間戦い続けてきた。その中で祈る。だからここの中に出てくる祈るという言葉は、後に出てくる祈るという言葉と違う。それは神様を賛美するとか、そんなことではなくて、もう叫ぶというふうにしか表せないようなものだったと思うんです。毎日の厳しい生活の中で生きていかなければ、生きていくときにもう苦しみながら、ちっともうまくいかない、ちっとも祈ってもちっとも事態が、もう自分がどんなに努力してもうまくいかない、呪われてるような人生ではないか。そういうふうに私たちも思わざるを得ないときにあるかもしれません。レメクは、一番最後に出てくるレメクは、その自分の56歳のときに、今までずっと一緒にいたあのアダムを失って、大きな支えを失ったのではないか。そしてノアが生まれたことによって、この私にこの子は慰めを与えてくれる。それは アダムから受け継いだこの一緒に祈っていくという子孫を私も受け継ぐことができるんだという慰め。これは多分おそらくレメクにとってはノアは最初の子供だったと思うんです。やっとアダムから受け継いだこのことを、そしてこれがなかったらとても生きていけない、そういう祈る人が生まれたということです。イエス様の話に少し視点を変えてみたいと思うんですけども、ルカの福音書の21章に献金をする女性の話が出てきます。ルカの福音書の21章の最初からですけれども、新約聖書の方の160ページです。ルカの福音書の21章、短いのでちょっと読ませていただきますが、さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタドーカ2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。たくさんの人たちが、特にお金持ちの人たちがみんなにお金を見せびらかして献金箱に投げ入れる、そういう習慣がありました。多くの人たちがそれを拍手をして、でそのおそらく間をですね、縫うようにこっそりとやってきて、パッとこう自分のレプタドーカを投げて、そして人々が他の人たちに拍手している間をですね、スルスルとこう抜けるように帰っていく女性をイエス様は見ていたということですね。誰よりも彼女は献金をした。彼女の生涯はご主人に先立たれてから非常につらいものだったと思います。彼女の全財産というふうにありますけれども、全財産は生活費の全部はレプタドーカ2つ、今のお金で言えばまあ分かりませんけれども、だいたい1000円未満です。それは彼女の生活費の全部という生活です。それがその人の生活費なんです。1000円以下です。それだけでもどれほど彼女が辛い生活を繰り返してきたのかということを考えさせられます。女性が働いて生活できるほど当時の社会は甘くありません。どんなに頑張っても彼女はそのお金を得るために何日働いたか分かりませんけれども、どんなに彼女が努力してもその生活から這い上がることはできないんです。そういうその場所からこう這い上がることのできないような、そしてなんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないのかと思うような生活を彼女は強いられながら、呪われているような暗さです。しかし彼女がそこで埋もれなかった。2枚の銅貨を生活費を顧みずに投げ入れるというのは今日初めてやったことではないと思います。彼女はこれを絶えず繰り返していた人だと思うんです。あの呪いのような毎日の中で祈る人でなければこんなことはできないと思います。 当時神殿の周りには物をもらう人はいっぱいいました。貧しい人たちがいっぱい物をもらうためにいました。でも自分の全財生活費の全部を投げ入れるためにわざわざ捧げに生きていくような、そんな生きる力を持った女性が果たしてどれだけいたのか。あの呪いのような生活の中で捧げに行く、そんな力が輝いているような人だったんだってことです。イエスは彼女の貧しさを知っていましたし、でもまた同時にこの苦労の中で彼女がずっと続けてきた毎日の祈りもイエス様は知っていたということです。私たちも今年どんな一年になるか分かりません。呪いのような重くのしかかるようなことを今も向かい合っているかもしれませんし、それがうまくいくか分かりません。もっと苦しくなるのかもしれません。そういう中で私たちはまた今年53回の礼拝に来るんです。祈祷会に来るんです。その時初めて人は主の御名によって祈ることを始める。それは暗黒のあの呪われた場所で始まったことです。どうにもならないような場所で始まったあの女性の祈りをイエス様はずっと見続けて、その彼女に出会うために、彼女は分かりませんよ、でもイエス様はその彼女を見るためにわざわざ献金箱の前に座ったんです。祈る人が私の中に生まれてくるということを後にパウロは新しい人というふうに呼びました。新しい人よ来てください。これはパウロの大切な言葉です。新しい人よ来てください。ノアが生まれるように、セツが生まれるようにですね、主を呼び求める人が私の中に生まれるということ、呪いのような毎日の中で、家庭の中でも、自分の進路の中でも、仕事の中でも、健康の中でも、呪われてるんじゃないか。いくら耕しても、いくら努力をしても、自分の力ではもうどうすることもできない。這い上がることはもう不可能に近い。そういう中で、新しい人よ来てください。ノアが生まれるように、セツが生まれるように、私たちも、そしてあの女性のように、この場所へ共に集まる、そういう生きる力を得ていくような年、歴史、そういうアダムの歴史のような、私たちの2011年の歴史を刻んでいきたいなというふうに思います。お祈りいたします。父なる神様、私たちはそれぞれ本当に単純に神様を賛美するとか喜ぶとか祈るとかいうことが口にはできないほどのものを抱えていることがたくさんあります。しかし本当にアダムも考えてみれば、そのような重さの中でその人生を生きてきた人なんだと思わされます。新しいアダムとしてイエス様が与えられ、そのイエス様が私たちの中に新しい人として祈る人を与えてくださる、その歴史、恵みの力 というものを私たちがこの人生の中に生まれさせることができる、そういう可能性を聖書は約束してくださっています。そういう光をどうぞ私たちも一人一人この2011年もいただくことができますように、その力によってどうか歩んでいくことができますように、呪われた時代の中にあって、しかし同じようにうなだれて同じように破滅していくことがないように、どうぞ私たちは生きる力に輝いた人として進んでいくことができるように導いてください。イエス様お名前によってお願いいたします。